田原総一郎のタブーに挑戦。
田原総一郎です。よろしくお願いします。
アシスタントの本郷明美です。よろしくお願いし
どう
ま
もよろし
す。
くお願いします。
さて、田原さん、大震災以後ですね、福島第一原発が本当に厳しい状況が続いています。本当にもうみんながもう固唾を飲んでというか心配している状況だと思うんですが、田原さん、今の状況どう
一
見てらっ
番
しゃいま
ね、
すか？
心配なのは、心配っていうね、ちょっと今の状態が、深刻なのは、アメリカのスリーマイル島で、やっぱり原発の事故が起きました。これ、メルトダウンといって、炉心がね、燃料棒が溶けたんですね。大変だった。ね。しかしね、大騒ぎだった。もっと大変なのはチェルノブイリ事故ですね。これは旧ソ連であった。で、これは炉心が爆発しちゃったんだよね。むちゃくちゃですが。で、今度の、福島の原発について、事故が起きて、つまり、1号機から6号機、問題が起きて、で、スリーマイル島は1週間だからね、超えてる、
放
ま
射
だ
能
気
が、
がつかない。で、それで、とにかくね、スリーマイル島は大騒ぎだった。日本もあんな事故起きたら大変だと、日本は非常に慎重に運転してるからね、スリーマイルも起きない、当然チェルノブイリなんて起きるはずはないと。ところが今度の事故が起きてから、このスリーマイル島は1週間でケリがついたけど、まだつかないってことはね、ちょっとね、容易ならんことですね、今の現状。
大変厳しい状況なんですけど、ではですね、今、東京でも水道水や野菜の問題がこう起きてきましたけれども、私たちはどう見たら
いや、だ
いいの
から、
か
その
とい
ま
う
ず
ところ
ね、
が、
まずだからね、今一番の問題はやっぱり福島の、第一原発で、ここに1号機から6号機まであると。これは今どういう状態なのかと。全てここが元だからね。放射能が出るのもここからですからね。で、3号機から黒い煙が出たと。黒い煙が出るってことはね、やっぱりもしかしたらその下の部分はね、火が出てるかもしれない。ね。火事の時に火が出れば上は黒くなるんだから。それ分かんなかった。で、この黒い煙はどうやらね、夜になってこれはね、収まっ
収
た。
まって、
だけど、その同じような時期に今度は1号機の、この圧力、圧力がね、これが、いや、温度が、
温度が、300度ぐ
400
らい、
度になったと。
設定よりも高
で、
くなったと。
400度。これは、つまり、通常の100度以上上がっちゃったと。大変だと大騒ぎになった。これもだけど、どうやら300度に収まったらしいと。だけど、問題はね、この、5号機、6号機は、どうやら、
安定していると言っ
安定
て
ってい
ま
うよりも、
すが、
もっと言うとね、1号機から3号機は稼働したわけ、動いていた。で、4号機から6号機まではその定期検査のためにこれをもう止めた
地震
と。
の時は止
止
まっ
め
てい
た。
たということでいいんで
で、
す
そ
ね。
の時に4号機、6号機の中で、6号機は、その冷却装置が動いて、中に冷却が働いて、この6号機の冷却装置が5号機にも及んで、だから一応6、5は安心と。問題は1、4なんですね。で、その1、4の中で、4号機っていうのは、実は、もう、要するに止めたわけです。1、3は動いた。4号機は止めた。だから、4号機には、炉心に燃料棒はない。止めて、で、この止めて、使用済み核燃料を、この同じ炉の中にある、いいですか？わかる？イメージつく？この同
意
じ
は
炉
わ
の
か
中
りま
に
す。
プールがありまして、プールの中で冷やしたわけ。
水を溜めてある
そ
プールの
う。
中に冷やしてる
冷
と
や
いう
し
こと
た。
ですね。
ところが、その4号機で、そのプールの水が減って、この使用済み核燃料がガーッと熱くなって、火事が行っちゃった。で、天井が吹っ飛んだと。これは4号機ですね。でも、炉心にはない。ところが、1号機、3号機は稼働したわけですから、この、
メルトダウンがあり得るっ
あ
てい
り
う
得る、
こ
あ
と
り得る。
ですよね。
そしてもっと大事なことは、4号機で屋根が吹っ飛んだと、大変だって言うんだけどね、実はこれは使用済み核燃料だから、 核分裂はもう起きてない。1号機3号機は核分裂起きてるんですよ
今も。
もちろんだからここが問題で止めたけどね。それで、それでそこがどうなってるかで、まあ、さっきお話したけども、3号機は黒い煙だと大変だと、でこれは収まった。で3号機は一応この、中央専用室には電気は止まったと。つまりこれは東北電力から入ってくる電気が、ここへつながって止まって、ね、電気です。電気ついても問題はまずその中央専用室に計器がたくさんある、ね、その計器が電気が通りますとこれで初めてねその原子炉の中のどこがいかれてるどこがダメかどこがいいんだと分かる。
今やっとその段階という
まだ景気動いてない。
動いてない。でね、あそこ景気も動いてないんだ。
やっとその景気が動くと、はい、ね、下手にね緊急冷却装置なんてをつけたらね、もし中で壊れてる部分があるかもしれない、ショートしてる部分があるかもしれない、逆に爆発しちゃうわけだ。だからまず景気を見て、そして景気で確かめて、そしてこの、冷却装置稼働させる、
はい、中の状態を把握してから、うん、初めて冷却装置、
うん、だけどこの実は、はい、津波でね、この冷却装置が壊れてるわけです。壊れてるから動かないんだから、とポンプが動くのか、ポンプが壊れたら新しいポンプを持ってきて変えなきゃいけない、こう変えるべきものがいくつあるか、今そこなんですよ、うん、点検してるわけね。でそれはまあ3号機がそこで、1号機も、まあ、電気がついた中央制御室で、だからこれそれをこれから点検が始める。問題は2号機なの、はい、2号機はね実は1号機も3号機もね、そういう意味じゃ水素爆発が起きて、
はい、布団でるから
屋根布団でる、だから放水で入れやすい、
はい、入れられるんですね。
ところが2号機は布団でない、うんうん、何が起きてるかさっぱり水も入れられない。2号機は今
の状態、中の状況が本当に分かってない。
だから、東京電力は何よりもまず2号炉にその電気をつけた、言ったでしょ、初め
優先して
最初に、
はい、
でそこがどうも2号炉にうまく通ってないんですよ、これ心配。
あ、電気が
通って、はい、だから、1号3号4号は外から水を、ね、入れてるわけだ、
うんうん、とりあえず冷やすことはできてるわけですよね。
そこね2号炉はやってない、
できてない、
こういう問題があってね。だからこれからこれがどうなるかっていうのは非常に大きな問題。特にもう一つね、実はねこれはねこういう場でちょっと話していいのかどうか分かんないんだけど、その特にね3号炉なんですよ、
はい、3号炉黒煙を上げた、
うん、で実は自衛隊とか消防庁がね、はい、テレビでも出るんだけど3号炉一生懸命に放水してるじゃない、はいはい、みんな力を入れてるじゃない、はい、3号炉一生懸命ですよ。なぜ3号炉にみんな一生懸命かというと、実は1号炉か6号炉の中で3号炉だけは特別の原子炉なんですよ。
特別というのは
プルサーマルって知ってる？
あ、聞いたことはあります、
はい、プルサーマルっていうのは、はい、要するに原発を少しでも長く使うために1回こう模したやつをねもう1回使うと、だから非常に効率はいい、まあいろいろ問題あるんだけどね、実はこの3号機はプルサーマルなんですよ。とプルサーマルだと何が問題かっていうのは、プルサーマルの原子炉では実はねその、ね、燃料に、ね、プルトニウム入ってる。そうするとプルトニウムってもう一番猛毒だから、原発で 原爆のそのね、まあ、そんな大きいものじゃないんだけども、いやもっと薄いんだけどもとね、もし3号炉からまともにこれ爆発でもしたらプルトニウムがバーン出ちゃうわけだ。だから一生懸命に3号炉に、放水作業をいっぱいしてで、テレビや、ね、新聞でも3号炉一生懸命やってますけど、なぜ3号炉一生懸命なのかは分かんない。実はこれプルサーマルなんですよ、
一番いわば危険度が高いから優先してやって、
うん、
すみません、プルサーマルという言葉は本当に聞いてたんですけど、うん、例えば私福島出身なんですけど、はい、3号炉がプルサーマルだというのは聞いた覚えが私はないんですね。
去年のね、はい、10月から稼働したのプルサーマルで、
そう公表してたんです
か。あのね、公表はしたらしい、でね福島民報は、はい、には出てる、その時。
あ、そうでした。
でも今度出てないけどね。そのね福島民報は出てる、はい、だから公表してるのもちろん。 で僕は東電に確認したから、うん、もちろん間違いないんだけども、うんね、ここが問題だからね、はい、なんかね今度の情報の出方でね、やっぱりその僕はマスコミね、あのこの番組もそうだけど、メディアの役割っていうのは事実を報道する、うん、何が事実かとね。でところがこのプーサーマルってのは事実なのに報道してない、なぜだろうと、こういうことがねいろいろ気になる。
はい、リスナーの方もやっぱりそういう疑問が、はい、じゃあ一つあの今の話に通じると思うので、はい、言います。ラジオネームネビネビさん、30代男性の方です。はい、今回原発で重大な事故が起きました。現在も放射能が毎日漏れ続けています。その当事者である東京電力は大手マスコミの大スポンサーです。このような利害関係のある状況で、今後の原発の在り方についてまともな議論をマスコミで聞くことができるんでしょうか。マスコミを信じていいんでしょうか。という
この番組は信じてください。
はい、
だから例えばプーサーマル、それからもう一つね、うん、大きな問題って、はい、これも他のマスコミでは全く問題にしないんだけども、実は日本政府は、この福島原発から30キロ以内は危険ですと。
20キロまでが避難で、うん、20キロ以上30キロまでが、まあ、
家の中、
はい、うん、家の中にいてください、うん、ということですね。
出ないでくださいと言ってるね。はい、ところがアメリカはね、アメリカ軍を80キロ以内まで遠ざかると
避難させるという、うん、
はい、でアメリカは80キロなんですよ。うん、でそれがね出てね、実は、外資系の会社あるでしょ、フランスとかドイツとかいうの、外資系の会社、東京にある外資系の会社がね、ね、フランス人や外資系の会社のアメリカ人やイギリス人たち全部引っ越し、でそれは、関西へ引っ越しか、あるいは香港とか、みんなフランスなんて飛行機でね、はい、全員連れて帰った。でとね、なんでね日本政府が30キロで、アメリカは80キロで、外資系はみんな帰るのかととね。でそれはだから政府はそのね基準値が違うって言うけど、基準値って何なんだと、つまり同じ人間でしょ、同じ人間で基準値が違うと、日本人だけは放射能に対して強いのかねと、広島で一回浴びてるからね、あるいはアメリカ人やフランス人やいわゆるそんなバカなことはないんで、だから情報というものはね政府もどうかしてんだけども、この80キロと30キロがね何なんだと、アメリカが間違いなのか、
それか日本がどっちなんだと、
こういうことをねきちんとしないと、うん、そうじゃなくたってね、みんなこの、不安でイライラしていて、はい、混乱もあうといろんな情報でね、そういう情報をねきちんと今ねやっぱ発表するのが政府だと思うんだけど、うん、曖昧なんだね。それから例えば話は脱線するけど、東京でね、東京の葛飾区の浄水場でこの汚染が見つかったと、
水道水に、
はい、水道水に、はい、それで、政府はこれに対して乳児、うん、乳児は水道の水を飲まないでくださいと、こういうスタッフ、ところが、ここしばらくと言ってるわけね。とね、乳児っていうのはね、この水道水飲まないでください、でこれは、まあ、生まれてから1歳少々前でしょ、幼児はどうなんだと、でここしばらくってのはいつまでなのかと、ね、で実はこんなことが報道したんで、今東京では水ラッシュなんですよ。みんな水を買おう
と、
本郷さんも言ったんじゃない、
私は水は
飲まないの、
あのもともと買っていたあのタンクがあるので、
あそうか、まあいいや、まあ、というか今ね水ラッシュ、
でも水道水でうがいしてますよ、
うん、はい、だからいや大人はいいんだって言うんだけどね、はい、あのそういう情報がね、ここしばらくはとか、とりあえずはとかがつくんだよね。とりあえずってなんだよと。
で第一、ね、直ちに害はないっていうのもとても
そう、
ね、逆に怖い。
怖いよね。はい、じゃあ、ね、2ヶ月経ったら害があるのかとか ね。もっと一番ひどいのはね、やっぱり政府の情報でやむを得ないっていうのはあるよ。民主党っていうのはね、政権に慣れてないし、最初はその民主党の枝野さんの政府発表では、うん、福島原発で事故は起きましたと、しかし体に異常をきたすようなそういう放射能の心配はありません、だから、 このままいてくださって結構です。最初だった。それが3キロ家にしてください、10キロ家にしてください、20キロ家にだ、いや30キロだと、だんだん広がっていくわけ。これでね、国民はね、なんだと信用できない。そこで今度はアメリカが80キロ言ったから、ああやっぱり日本よりはアメリカの方が正確じゃないかと、こうね、やっぱその、危険度がねどんどん増えていくと、こういうやり方もね今になるといかがなものかと。
逆にこう煽られてしまう、
不安が煽られてしまう、ね、だからね、江直さんはきっとね、政府はね煽っちゃいけないんで、なるべくね、煽らないようにしようとしたけど、結果的にだけどね、3キロが10キロ、20キロ、30キロになるってことは、じゃあ、ね、その間いた人はやっぱおかしくなるんじゃないかとか、その県内にね、こういう情報ってこういう時はね、非常に大事なんですよ。
そのすごくでも難しい部分だと思うんですけども、じゃあ例えばですけど、あらかじめアメリカのようにもう80キロ、80キロってもうこうやって言ってしまうとか、
80キロならね、本郷さんの実家もアウトでしょ。
ダメです。
今何キロ？
50キロちょっとです。
だからね、
うちの親なんかだから信頼してるんです、政府を。だからいても大丈夫と思って暮らしてます今。
だからその時に
その信頼は
アメリカの発表を信用するのか、日本の政府を信用するのかってね、困っちゃうわけ。で、さらにね、東京も危ないって話になるわけね。
はい。
だからね、で80キロになったらね、多分ね、疎開する先が非常に難しいと思う。逆にね、だからね、こういう時は情報がとっても大事。だから本当に情報、またね、いろんな情報が乱れるわけだから、何を信用してか分かんないと。
でね、
その例えばそのさっきの東京の葛飾の浄水場でね、この汚染が発見されたと。それで一方ではね、水の買い占めをしないでくださいですよ。無理だよね。
でもまあ今のところ本当に乳児だけですのでと言われると、
だけど実は昨日ね、
はい、
この放送と絡んでるのがいいんだな、 FM 東京で昨夜やりまして、でその専門の詳しい専門の医者、
原子力の専門家
です。いや、放送ちゃう、汚染、
はい、
で幼児は大丈夫ですかったらね、そう言われると難しいんだけども、まあ大丈夫と言いましょうと。だけどと、乳児を抱えてる母親はやっぱり飲まない方がいいと、水道水を。それからね、胎児を抱えてる、
胎児、妊娠中の女性という
お母さんは飲まない方がいい、
ね、
こんなことね、政府の発表はないよね。でその人に聞いていくとそういうことが出てくるわけ。
一方でね、でもその冷静に情報を受け止めなきゃいけないと思うんです、はいはい、うん、で例えば各地域のその放射能の量ですとか出ると、まあ安心したりもするんですけども、うん、その専門性が高い分野なので、その受け止め方がすごく難しいなと思うんです。
で、またね、はい、これもやむを得ないんだろうけど、その、ね、例えば、基準値ってやつがね、あれ、その基準値を超えてるというんだけど、基準値ができたのがつい2日前とかね、
牛乳
なんかそうですね。
あ、なかったんですか、
ね、考えてもいなかった。そのね、日本で
事故が起こるという想
定がない、核兵器を持ってない、核兵器を持ってないから核攻撃もされることはない。まさかね、その原発から放射能が漏れ出すなんてことを想定してなかったんですよ、
でも本当に危機管理という意味では、はい、絶対それは想定しておかなきゃいけない、うん、絶対はありえなかった、はい、っていうことが証明されてしまったわけですよね。
僕は先週も言ったかもしれないけど、僕はね、第二の敗戦だと思ってる。つまり戦争で負けるってことをね、誰も想定してなかったわけだ。負けちゃったから大混乱。やっぱり今ね、この、東電の原子炉がね、1号炉から6号炉みんなこの水を浴びちゃって、でみんなおかしな状態になっているというようなことが起きるとは分かんなかった。しかもね、さっきも言いましたけども、例えば屋根吹っ飛んじゃってるから。でもね、格納容器、原子炉っていうのはまずこの建物があって、 でその中に今度は格納容器っていうのがあって、その中にまたね圧力容器っていうのがあって、その真ん中に炉心燃料棒があるんですね。だから燃料棒は三重にこの守られてるんだけど、まずその建屋が吹っ飛んじゃったわけだ。
それで一つ
だからそうすると当然原子炉の中にあった放射能が外に出てるわけだ。これがバーンと出ると、つまり建屋が吹っ飛ぶなんてことを想定してなかったわけね。でさらに危ないのは2号機と3号機がどうやらこの格納容器の下にあるこの水を溜めておく部分があるんですが、ここが壊れてるではないかと言われてる。とこうやって壊れてるとなると、この格納容器の中のやつがまた出て、これはこう相当ね高い放射能ですよ。そういう可能性、危険性があるんですね。
今本当に方策としてはまず水で冷やして、はい、で電気の復旧、冷却装置の復旧というそれしかないんですか。
まずだからね、一日も早く、はいはい、その冷却装置を稼働させる、
それしかないんですよね。
で本格的に稼働させれば、それで、中が安全だと分かったら、うん、中入って点検できる。今点検できないんだから、うん、中の様子は分かんないんだからね。で点検できる。でまず冷却装置が稼働すれば、これでまず一安全で、で中入って点検して、うん、本当に格納容器のね下のこの水の溜まっているところが壊れてるかどうか今分かんないわけだ。
それが今必死でやっているところだということですよね。あの本当にあの何もしようがないんですけど、今どうしたらいいんでしょうね。本当に聞きたいです、田原さんに。どうしたらいいんですか、こっち。
メディアはやっぱり正確な情報、うん、正しい情報、事実をねいかに報道するか。で政府に向かっては隠すなと、隠蔽するなと、ね、報道しろということを迫ると、
はい、
ですね。
隠蔽はないと思う
あのね、僕はね、はい、あの悪質の隠蔽はないと思うけど、うんうん、一つはねやっぱりその、国民を煽りたくないと、混乱させたくないということで、そのことがね、例えば最初は人体には関係ないからね、だから特別の疎開いりませんよと言ったのが3キロ5キロ10キロ20キロこうなっていくとね、でそれはそれなら最初からね、やっぱり10キロ20キロと言うべきだったと今出てますね、
うんうん、そのまあ小出しのような形になってしまう。で、あの政治の問題に移るんですが、はい、例えば民主党が自民党にあの谷垣さん、最初大島さんでしたでしょうか、入閣を要請して自民党が断りました、はい、それはどうご覧にな
ってますか。あのね、実は昨日、石破茂さんという人と会った。
はい、
で石破さんというのはこれは自民党の政調会長、はい、で大体ね、この自民党とそれから民主党が交渉するには2プラス2というの、2というのは誰かというと幹事長と政調会長で、自民党で言えば幹事長は石原伸晃さん、政調会長は石破さんで、民主党で言うならば幹事長が岡田克也、はい、それから政調会長が現場浩一郎、この二人が大体交渉するんですよ、うん、で石破さん知ってる。で僕は石破さんに怒ったの。こういう時はね、変な話は挙国一致だと、みんなが一緒になってねこの問題に対応しなきゃいけないのに、なぜ菅さんからね、この副総理で入ってねこの災害担当をねやってほしいと、ね、谷垣さん頼まれて断ったんだと。
そうなんだ、びっくりしました。
こんなのは断るべきじゃないよと、やれよと、うん、
はい、
なんでだったのね。あのね、その田原さん怒るの分かるけどね、むちゃくちゃなんだと相手は。例えばねこの、自民党が、協力する、つまり救国のための連立をやるとなったらね、それはねやっぱり菅さんの方からもねそれなりの条件を出してほしいと。例えば今自民党はね子ども手当とか、あるいは高速道路とか、あるいは農業の個別補償とか、こういうのはストップして、これを全部救済に回せと、今のこの東日本の救済に回せ、うん、したらなんと岡田幹事長は法律は法律ですから簡単に変えられないと。
ああ、やっぱり堅物っていうかこう
ね、だからでね変えられないと、うん、それから例えばね、じゃあ例えばあのそれだけじゃなくて、これで東北地方がね多分20兆以上の損失が出てると。でこのためには この20兆の損失をどうやって復興するのか、これも話し合おうと。それはこっちがやることなんですと。
あ、
つまりね、
それなのに入閣を言ってるということですね。
だからね、冗談じゃないよと、うん、何を思ってるんだと。だ、本当であれば菅さんはね、これもまあ言っちゃいけないことかもしれないけど、そうね、あの事故の起きる朝、朝日新聞が菅さんが在日韓国の人から100万円以上のこの、あの金を受けたと、
はい、
で本当ならば自民党はあの翌日か翌日には当然問責決議をやるはずだったと言います。これはところがね、この事故が起きたと、どうも菅さんはね、これハッピーだと、ね、神風が吹いたと思って、それで、ね、自分が生きながらるために、ね、都合のいいことだけを引っ張ろうと思ってるんじゃないかと。
それで自民党にも入閣を。
そうそうそう、だから入閣っていうのは大変なことだって、自民党にね。だからそれならば、それなりに例えばその自民党の言ってるこういう気は飲む、これは飲む、これは飲むね、だから一緒にやろう、
詰めちゃんと詰めて、
うん、あるいはこの一件落着したら菅さんがこれに政治生命かけて一件落着したらやめるというようなことを言うならね、できるんだ。何にも言わないっていうの、怒ってんの。
あ、そういう事情があったなら、うん、まだ分かりましたけど、ね、でも本当にさっきおっしゃった挙国一致で、うん、
あるいは一団結とかね、
と思います。
だからね、うん、こんな時にね、党と党のね喧嘩なんてしてる時期はないの。
本当にもう、
これね、石破さんはカンカンに怒ってる、石破さんも怒ってる、伸びてる、
うん、ね、あの本当に党とかもう政局政争をしている場合では
だからね、菅さんはね慣れてないとは思うんだけど、うん、ねえ、何やってんだと、うん、それからね、やっとね仙石さんが入ってね、少し良くなったんだけど、
うん、はい、
あのそれまでは脱官僚と言ってるからね、うん、官僚一切寄せ付けない。どこが専門家が官僚なんです。
ノウハウある。
政治家なんてのはね、素人なんですよ。
うん、
ね、
うん。
で、戦国さん入って、やっと事務次官会議やったんだ。で、その会、あの、その、それぞれの局長とかなんかを、はい、今やっと入れられた。それまでは、菅さんは全部ノー。
だからすごく、あの、今日はショックなことばかり聞いてしまったんですが、
はい、
あの、なんとかこう力を、
まあ言ったけど、はい、だから戦国さん入って言うなんて言ったとかね、
はいはい、
だけど自民党の関係はもっとちゃんとしろよって言いたいね、
うんうん、はい、なんとかあのこう前に希望を持って、
はいはい、そうですよ、
頑張りたいと思います。
現地は一生懸命やってんだから、
う
ん、
はい、田原さんありがとうございました。
どうも、
はい、あのショッキングなこともたくさん伺ったんですが、はい、でも本当にさっきおっしゃったように現場の方々本当に頑張ってくださって、もう本当
しかもね、
拝み
しかも東電の現場で頑張ってる人々は、うん、ほとんど地元の人だから家流された、
うん、
まだ家族がね、うん、ね、
行方不明しながらも
行方不明、そういう人が現場でね放射線浴びながら頑張ってるんですよ、うんうん、
はい、本当に希望を持ってあのなんとか最小限で食い止めると、
ね、
はい、祈ってます。ありがとうございました。さて、この番組では皆さんからの質問をお待ちしております。政治経済に関わらず、人生相談、身近なことなど何でも結構です。もちろん今回の、あの大震災に関して皆さんいろいろ質問があるかと思います。来週はもう少しあの質問をたくさん、
そうですね、
はい、読ませていただきたいと思いますので、はい、ぜひお寄せください。質問はオンザウェイジャーナル田原総一郎のタブーに挑戦番組ホームページからお寄せください。画面の右上にあるコンタクトというところをクリックしていただくとメールの送信フォームが開きます。田原総一郎のタブーに挑戦、そろそろ別れの時間です。この時間をお送りしてまいりましたのは
田原総一郎と
本間明美でした。
どうも、田原さん、
ありがとうございました。